我们还在台湾神学院，那么接受教导的时候，
私がまだ台湾神学院で教育を受けていた時に、
那我们有一位年纪很大的九十几岁当时的一个这个蔡圣明长老。
非常に年取っている、その蔡聖明という長老が、当時90歳くらいでした。
他身体的健康度还算不错、所以他常常很关心、神学院或者台湾总会的一些、这个工作。
わりかしまだ健康だったので、台湾神学院の仕事とか総会の仕事に関心を寄せてくれていました。
那我们在台湾神学院、都是一大早五点半就要起床。
そして台湾新学院の時に朝大体5時半くらいに起きます。
然后就开始一整天的这个学习的课程。
そこから一日学習していました。
所以中午这个吃过饭之后一点半还要上课，我们都抓紧时间赶快有没有这个稍微休息的这个午休时间呢？
そして午後は1時半から授業がスタートするので、昼休みはもう本当に極力時間見つけてちょっとでも休もうとし。
那刚刚躺下去我们这个蔡长老九十几岁的蔡长老他就到我们的寝室，然后拿着拐杖敲我们的床头啊。
そしたら横になった直後なってかまだ時間経たないうちにその90歳の蔡長老がその背もって私たちのその寝室の門を叩いていきました。
然后跟我们讲说起来起来，全部起来上课，真理很多，生命很短，讲不完，起来起来。
起きて起きて、教えがまだたくさんあって、しかし命は短いから早く起きて授業するよと言ってきました。
我们当时的痛苦的不得了。
本当に大変、本当に辛い思いをしました。
不起来、对不起老人家。
起き上がらないと、この老人に申し訳ないですし。
要起来嘛、精神不济。
そして起きたらです、あんまり元気が出ていない状態です。
不得已还是要起来呀、
仕方なく起きましたよ。
那么到了上课的教室之后吧。
そして、授業の部屋に行ったら、
我们不是坐现在这样齁，我们都全部坐一排。
今
坐一列啊齁。
今皆さん
八个人坐一列。
四列にその座るんじゃなくて、八人の学生が一列、立って一列に座っていました。
那前面这个要负责应付老师啊齁，不能打瞌睡哦。那后面七个全部都这样。
一番前にいる学生はもう、その、居眠りするわけにはいかない、なくて、で、後ろの7人は、まあ、ちょっと本当に眠そうな顔しています。
那、老人家九十几岁的视力不大好、看不清楚啊。
90歳の老人ですから、そんなに、その、視力がいいわけではありません。
那我们想、这个老长老到底要跟我们上什么课呢？他也不是神学院的讲员啊。
そして、この、彼は、その、神学院の講師でもなかったので、一体何を話してくれるんだろうと考えました。
结果他黑板上写的一个题目叫最深之道。
そしたら、黒板に最も深い、教えと、道と書いていました。
我们就在想、这本圣经我们的神有讲什么是最深之道吗？
この最も深い教えて一体何だろうと、聖書にどこに書いてあるんだろうと考えました。
所以我们脑袋就一直在转啊，在圣经里面的真理里面打转呐、
啊。そして私たちはもうすぐに頭の中で聖書の言葉を考えて。
那我们就想到说，这本圣经啊，我们的神曾经借着保罗讲到一种道理，叫最妙之道。
確かに聖書の中で神がパウロを通して最も優れた道という言葉は確かに見たことありますよ。
我们经文的根据是哥林多前书12章的31节。
それはコリント人第1の手紙12章の31節に書いてあります。
那么这个就是讲到爱的。
あそこでは、その愛について語られています。
所以、哥林多前书13章叫愛的詩篇嘛。
だからよく、コリント人第1の手紙の13章は愛の詩篇とも呼ばれたりします。
那什么叫做最深之道呢？
では、最も深い道、深い今教えているのは一体どういうことなんだろうと考えました。
哇、原来我们的长老他是要讲到十一奉献的道理啊。
そして聞いていくうちに、なるほど、十分の一献金について話しているんだなと分かりました。
我们这个老前辈他说、心辛苦苦赚的钱放在自己的口袋啊，但是自己不用，拿来给人用，这个是很大的挑战。
この長老が言ったのは、私たち大変な思いをして稼いだお金を自分のポケットの中に入れてから、自分で使わずに他人に使ってもらうというのは本当に難しいことだと。
在マタイ福音六章的二十一节。
マタイ福音書六章二十一節に。
耶稣也曾经讲过说，你的财宝在哪里，你的心就在哪里。
イエスが言われました。あなたの宝のあるところには心もあるからであると。
所以来到世界上的每一个人都非常看重我们所赚来的钱财。
だから世にいるほぼすべての人が自分が頑張って稼いだ財産を非常に大切に見ています。
那我们辛苦赚的钱现在要拿出来给神会不会心痛呢
では私たちが今頑張って稼いだお金を今神様に捧げないといけないってなった時に自分の心が痛く感じるのか
我们现在来看尼希米记十三章。
ネヘミヤ記の13章を見ます。
尼希米他回到第二次回到耶路撒冷他重建的耶路撒冷的百姓的信仰上属灵的强援。
はい。ネヘミヤが再び、そのエルサレムに戻った後に、民たちの、この信仰の城壁を築きました。
所以我们昨天有跟大家、从第一节到、这个第九节分享的、这个要重建真理的强援。
そのため、昨日はですね、この、真理という城壁を再び築かなければいけないということについて話しました。
把多比亚从我们的、圣殿当中赶出去。
多比亚を聖なる宮から追い出せ。
多比亚这个名字的意思叫做耶和华是善的是美的。
そしてこのトビアという名前の意味というのは主なる神は美しい方、麗しい方という意味です。
但他却也他却是亚门人的后代子孙。
しかしその人はアンモン人の子孫です。
是我们的神在律法上定规永远不可进入神的会的一个群组。
そして神の律法によれば永遠にその主の幕屋の中に入ってはいけないと定められています。
那我们看尼希米记这个多比亚在尼希米建造以这个耶路撒冷城墙的时候，他是一个非常重要的破坏的主角啊。
そして、このネヘミヤが民を率いてこの城壁を再び築くときに、このトビアという方は、この主に破壊する人の一人です。
如果你看尼希米记四章第三节，
ネヘミヤ記の四章の十三節見ると、
你看多比亚哈，很会说风凉话哈。哎呀，这些人他们所建造这个城墙哈，狐狸上去都会倒下去呀、
啊。この人はよく冷やかしの言葉を言っていて、この人たちが建てたものはどうせすぐに倒れてしまうものだと。
那甚至看到以色列百姓继续建造城墙，他怒气会发作啊。
そして、イスラエルの人たちが再びこの城壁を築くのを見たときに非常に怒りました。
在四章的第七节。
四章の七節に書いてあります。
所以我们讲哈，表面上他好像是属神的百姓。
表では、あたかも神の選民のように見えます。
但是他潜伏进入神的圣殿之后，他就是从事破坏的工作。
しかし神の宮に入った、侵入、その潜入した後には、破壊の仕事をします。
他是魔鬼所运用、所利用的一个工具。
悪魔に利用される道具なのです。
所以我们今天在我们的教会里面，我们也必须要防备从内部所产生的异端。
従いまして、私たちは、この教会の中で起こる、その異端を塞がないといけません。
所以我们昨天看过启示录、耶稣他曾经说这些人都自称是犹太人，但事实上耶稣把他们归类是属撒旦一会的。
そして昨日見た黙示録にも書いてあるように彼らはそのユダヤ人だと自称しながらもイエス様にはいやサタンの街道 に属するものと定義されていました。
那现在尼希米他要重建的第二道的属灵信仰的城墙，
今度ネヘミヤが再び築こうとしている信仰における二つ目の城壁というのは
就是十一奉献的墙，
これは十分日献金という城壁です。
在第一次他回到耶路撒冷十二年停留的期间，
彼が初めてエルサレムに戻って12年間留まりました。
他已经建造过一次十一奉献的城墙了。
その時にすでに一度十分日献金という城壁を築きました。
我们来看尼希米记第十章。
ネヘミヤ記の十章を見ます。
从32节一直到39节的这一段经文。
32節から39節までの聖句です。
这个是尼希米他从神的律法书看到之后他规范百姓要做的一件事。
これはそのネヘミヤが神の律法の書を見た後にその民にその 命じたことです。
就是神在律法上定规属于他的要全然送入神的库房里面。
これは、その神の定めに基づいて、完全に神の宮に送らなければいけないものです。
所以37節就記載的、尤其是十分之一要归入神殿的库房当中。
とりわけ37節に書いてあるように、十分之一というのは、その神の宮の部屋に収めなければいけない。
那做了这样子的一个十分之一城墙的重建之后，到最后圣经做了一个结论。
そして十分の一献金という城壁を再び築いた後に、聖書の中ではこういうふうに結論付けられています。
在尼希米记十章三十九节最后这句话。
尼希米记の十章の三十九節の最後の言葉です。
说这样我们就不离弃我们神的殿。
こうして我々は我々の、その神の宮をなおざりにしないと。
就是他们的信仰能够跟神永远的联合在一起。
つまりこのようにすることで、その信仰が神と永遠につながることができるようになります。
那现在以色列百姓经过了尼希米回到苏珊城五年之后再回来。
そして今度、ネヘミヤは5年後にスサという町から再びエルサレムに戻ってきました。
我们来看尼希米记十三章十一节。
レヘミヤ記の13章の 一節です。
你看尼希米他当时就责备以色列百姓当中的领导者。
11節ですね。そこで、ネヘミヤは当時の司たちを責めて言いました。
说为何离弃神的殿。
なぜ神の宮を捨てさせたのか。
十分之一不奉献神的家无粮。
十分之一献金を捧げなければ神の家には食料がなくなると。
那么神的圣功怎么去推动呢？
では神の宮働きはどのように推進するつもりですかと。
信仰就荒废了。
こうして信仰は廃れていくわけです。
所以尼希米他还是责备你们已经把神的殿哈置之脑后了，抛弃掉了。
そこでネヘミヤは叱っていたのはあなた方も神の家をすでに忘れてしまっていて捨てていると。
而且我们可以看到，当尼希米每一次他做完一道城墙的重修之后，
しかもネヘミヤは一つの城壁を築くたんびに，
他都向神祷告祈求说：“神啊，我做这一件重修城墙的工作，你要纪念我，一定要纪念我。”
神に対して言ったのは、神は私はがやったこのその城壁の再び築いたということを記念してくださいと。
你看十四节，十三章十四节。
例えばネヘミヤ記の十三章の十四節。
我的神啊，求你因这事纪念我，不要涂抹我为神的殿跟其中的礼节所行的善。
我が神はこのことのために私を覚えてください。我が神の宮とその務めのために、私が行った良き技を拭い去らないでくださいと。
22節。
22節。
下半節说、求你因这事纪念我、照你的大慈爱、连续我。
また私のために、またこのことを覚え、あなたの大いなる慈しみを持って私を憐れんでください。
再看31節。
この飛んで13節。
最後这一句话、我的神啊、求你纪念我、施恩于我。
我が神は私を覚え、私をお恵みくださいと。
我们的神既然用他的脸感动尼希米、然后把这一些话记录下来。
私たちの神が、ネヘミヤを感動させて、これらの言葉を、書かせたということは。
那么也表示我们的神非常看重这几道城墙的重建。
神が非常にこの、これらの、城壁を再び築くことを重んじているということを意味します。
因为这个是复兴信仰、复兴神的教会、那么让我们在圣功上能够往前开展推广的一个很重要的基础工作。
なぜならばこれは神の、その宮、神への信仰、神の宮、その宮を復興し、そして宮崎推進することにとって非常に重要な仕事だからです。
所以我现在要来跟大家谈十分之一的奉献。
今から十分之一献金について話したいと思います。
那么这本圣经对十分之一奉献最有力的根据。
この聖書の中に書かれている聖句の中で十分之一献金を最も裏付けている根拠というのは、
是马拉基书第三章的第八节到十二节的这一段经文。
马拉基书の三章の八節から十二節までの聖句です。
那么以下我分成四个部分哈，跟大家一起来做这个勉励跟分享。
四点に分けて皆さんと分かち合って、そして励ましとしたいと思います。
好，那么第一个我们来谈一谈哈。 我们的神要求他的百姓要奉献十分之一，那么十分之一的用途到底是什么？
まずそもそも十分の一献金は命じられていて、その用途というのは一体何だろうということです。
如果按照这本圣经的记载，十分之一有两大用途。
この聖書の記載によれば、十分の一献金は主に二つの使い道があります。
我们第一个可以参考民数记的十八章。
まず一つ目は民数記の十八章です。
在民数记十八章的21节以下的经文。
民数記の十八章の21節以降の聖句です。
那么神说，当以色列百姓奉献十分之一，这十分之一要成为利未人他们生活当中的一个需要。
この民が捧げた十分の一献金というのは、レビ人の生活にとって必要なものとなります。
23節说是因为利未人要办理会幕的事，担当罪孽。
なぜならば23節に書いてあるように、レビ人というのは、その幕屋の働きをしなければいけないですし、その罪を負うと。
这个时候他们还是在会幕的时代。
当時彼らはまだ幕屋を通して神を礼拝していました。
然后再进入到圣殿的时代。
そして、時代が変わって、聖なる宮の中で神を礼拝するようになりました。
那在旧約的时代、我们神殿规、只有祭司或者利未支派的他所拣选的人能够进入会幕里面去做服侍的工作。
旧約時代では、その神はレビ人と祭司だけに、その幕屋や聖なる宮に入らせて働かせました。
而且是专属的工作，就是不可以在社会上兼任什么样的职务。
しかもそれは専任の仕事で、決して社会で別の仕事を兼任してはいけないと定められています。
所以他必须放弃社会的一切。
だからこの人たちはその社会における全てを捨てなければいけません。
然后专心归属神、服侍神。
もっぱらその神に仕えて、その神に属するものとなります。
在律法上教导神的百姓。
しかも、立法